ということでございまして、
はい、
いや僕ね今週ほんま無事に過ごせてるんかなっていう心配ありますね。
え、そうなんですか、お忙しいんですか。
先週も言ったんですけども、
はい、
今週月曜日からですね新しいシステムが入ってね、
はいはいはい、
1週間、
うん、
絶対みんな戸惑ってると思う
でしょうね、
うん、切り替えの 1,2 週間前の段階の僕の感覚で言うと、はい、多分誰も何も分かってないと思う。どうやって使うか特にその音を、ね、出す機械、
はい、
そのポンポン、まあ、ポン出しとかっていうんやけど、はい、そういう機械がガラッと変わるんですよ、
うんうん、
全然誰もまだ習熟してないよ1ミクロンも、うん、僕は全く、まあ、1回だけ研修というかね、その、はい、こんなんですよって聞いたけど、うん、1回聞いて分かるわけないよそんなもん。
それも実機を見てなんかやったわけじゃなくて、
一応実機は見て、うんうん、こんなんですよって聞いたけど、
その練習する段階まではまあ
至ってないし、でそこに音入れやなあかんし、
ああまあまあそうですよね、う
ん、だから月曜の朝一の番組の担当者の人とか、
はい、
大変なんちゃうかな。
大変ですね、
うん、僕はだから今週火曜日の番組とかありましたけど、
はい、
多分どうするかな。僕も多分テーマ曲とか CD に用意してんちゃうかな。
そうなりますよね。
まずはもうこれで逃げようみたいな、
ね、
うん、でできるとこからやっていこうみたいな、さやなかったら分かれへんもん
ね。え 最初のテーマ出えへんかったらね大変ですもん、ね、
だからしばらくはそんな人いっぱいいてると思うんで、うん、これが出えへんあれが出えへんとか、
はいはいはい、
ちょっともう堪忍してっていうのいっぱいあると思う。
どこ行ったあれは消えたんかとかいうの
がね。そうそうそうそう。で先週も言いましたけど、ずっとね和歌山放送でいろんなことに使っていたポン出しシステムが、
はい、
いよいよもう役目を終えたということで、はい、今振り返ってみようかなと思って、
はい、
こんな音がありましたスペシャルということで、
はい、
じゃあ僕が思い出のあるやつにしよう。これ知ってます？
懐かしい懐かしいけど、え、うん、これはあれ
何のテーマか分かります？これ
何のテーマやったっけ？絶対聞いたことあるんですけどね。
そうそうですよ、月金で流れてましたから。
え、プレゼント？
違うんですよ。
あれちゃうわ。
これね、和歌山の家づくりええ打ち立てよっていう、
そうやそうやそうや、
番組のテーマ曲やったんですよ。
そうや、
僕ねこれ結構20代の前半で担当してまして、
はいはい、
何年ぐらいから担当してたか、2007、8年ぐらいから担当してたんですかね、はい、で当時まだ会社に余裕あったんでしょうね、
うん、
運転手が野々村さんっていう僕当時運転できなかったんですよ。
あ、そうです
よね。だから野々村さんが運転して、
はいはい、
で僕がついていって、
うんうん、
で上林君江さんが喋、はい、るっていう、
はいはい、
で編集僕するっていう、
はいはい、
やっぱそれぐらいせなあかんって、若手はそれぐらいせんと育たんって今もうすぐ一人で生かしてるでしょ。
そうですね。
やっぱりね、
うん、
家建てた人と野々村さんが談笑してんのよ、うん、これはいいですなとか言って、
はいはいはい、
そういうのを見て学ぶのよ。
そうですよね、やっぱベテランに見て学ばんとね。
そう、そんないきなりな20代前半で一人で取材なんか行ってんな、ね、取材ならできるわけないよそんなもん
そらせよ。
だからこの番組僕結構今となっては贅沢な番組やったなと思って、はいはいはい、助かりましたよ、うん、これがええ打ちたてよのね、
うん、
BGM 今僕ほとんど喋ってますけど、他にもいろいろありますよ、例えばこんなんなんかどうですかね。
聞いたことあるな。
これもこれも基礎教養、こんなん3級ですよ。
聞いたことあるな。
これもですね、オール和歌山大桑店ぐるっと訪問の BGM ですこれ店長さんにインタビューするビューティフルハッピーアフタヌーンでね、
はい、
鶴岡早苗さんが、
はい、
大桑の店長さんに毎週インタビューしてたんですよ昔その時の BG です。
なるほど、
うん、
聞いたことある。車で聞いた覚えがある。
そうでしょこれ、うん、最近そのコーナーもやってないんですけどね、うん、これはもう結構基礎教養ですよ。今日懐かしみながら、
はい、
新システムでバタバタしてるであろう今週に思いを馳せてお送りしたいと思います。それでは参りましょう、せーの、
らしくあれ。
ね、このコンサートも、
はい、
もう来週に迫ってまいりましたんで、
ね、楽しみですね。
林部さん結構若者の番組今回いっぱい出てくれて ね、
ね、
はい、ということで参りましょう、何やったかな、マイクで直撃
教えてチェリ
ー。はーい、ということでマイクで直撃教えてチェリーのコーナー、このコーナーでは今週のアシスタント A のラジコ君にいろんなことを聞いていこうというコーナーです。
はい、
さあ今週は
この間ね、
うん、
久しぶりに人前に立ちまして、
はい、
前に立ちましてというか、まあ僕仕事上結構まあ内勤がメインなので、
ね、あんまりその営業職とかじゃないですもんね、
うん、知らない人の前でお話しすることは少ないんですけれども、うん、この間まあちょっと仕事で80人ぐらいかなの人を前に喋ったんです。
はいはい。
でもちょっとまあ会社の紹介をするみたいな感じ。
へえ、そんなんに選ばれてあなたなかなか優秀社員
の時間が、
そんなんだって不良社員は出られないですよそういうのには。
そうですね、
うん、
もう隠してるからでも不良な一面を。
ああ、そうか、あの銀行行ってきますって昼寝してるとか。
そうそう、もう社長の前ではね、もう貧困法制の部分しか出してないから、ね、
さすがやな、見習いたいな
、うん、そうでね、まあ、うん、まあ会社の紹介、まあパワーポイントを作ってやったんで、はいはい、それに沿って喋るみたいな感じやって、
うん、
まあ、その会社紹介自体はもう何回も何十回も
そんなやってんの
ってるんですけど、
すごいね。
なのでまあそれ自体はまあ慣れてるつもりやったんですけど、
当社は資本金が何億でみたいな、
まあそんなのも含めて、
へ、う
ん、そうで、そのね、それ自体は慣れてたんですけども、うん、まあそんな80人も前にして話すのは、まあまあそれを使って80人の前で話すのはもちろん初めてやって、
へ、
ただまあまあ何回もやってるし大丈夫やろうって思って油断して出て行ったんですけど、
はいはいはい、
まあ第一声がすごく上ずりました
そういうとこあるよね、ちょっとやっぱり第一声やっぱりちょっと軽いよ、やっぱり30やもん、
ちょっとあのね、油断してたと言いますか、うん、上ずってしまいました。おお、やばいやばいやばい
って思
いました
。つかみが大事やからね。
そう、ちょっとね元気に行こうかなって思ったんやけど、
元気に行こうかな、
もうそこでつまずいたから、うん、もう無理とか思いながら、
ね、
ちょっとめちゃめちゃビビってしまったんです。
はいはいはい。
でまあ思えばね、その大人数の前で喋るのはすごい久しぶりやなと思って、
お
それこそね高校の時はね高校放送コンテストやってましたけどね
そこまで遡んの、まあ、あれは
初めはそっからです。
見聞のショーホールとか特設会議室でしょ、
うん
うん、
スポットライト当てられて ね、
そうや、 ね
やってましたけども、
スポットライト当てられたら原稿見えへんのちゃうね。
見えますよ。
あ、見えんのや、
うん、そこまであの明るいやつじゃなかったんで、
そ
う、やってたんですけども、うん、まあ、多分最後にやったのはでもね、その社会人になって1年目ぐらいの時に、うん、その母校の高校の吹奏楽部に呼ばれまして、
あったね。
そう、そこでね、そのまあ手伝いといいますか、
はいはい、
まあ、その時やってたのがそのアポロ13号をモチーフにした、うん、その
構成なんや
曲があって、
はあはあ、
その途中で、まあ、ナレーション、アポロ13号は何月何日ヒューストンから発射されたみたいな感じのナレーションをつけてくれって言われたんで、元放送部として、
はいはいはい、
でそれをやったんです。当時卒業してからも声かけてくれて嬉しいわって思って、
面白いね、うん、
っていうのをちょっと思い出して、この間久しぶりにちょっと原稿を取り出してみたんです。
ほう。
でまあ久しぶりに読んでみたんやけども、まあ、やっぱ鈍ってますね、やっぱりね。
そらあんたね、
こんだけ訓練せんと、ほんまもう会社ではもう寡黙な人として通してるから、
そら寡黙に帳簿つけたりしてるんでしょ。
そうだからね、もうやっぱ喋ること自体がやっぱね減ってきてるなっていうのもあって、
あ
でまあそのもちろんそのアナウンスの練習としては全然やってないから、
うん、
それもあってね、うん、なかなかその鈍ってるのがちょっとショックというか、久しぶりにちょっとその直面したというか、その現実に。
なるほど、よし打開しよう。
よし、
あのね、僕も、まあ、この仕事ね、いつまでやってるかわからないじゃないですか、
う
ん、でその時にふと思うのは、はい、僕もなんか自分が喋ったりなんかこう表現したりするような仕事じゃなくなった時に、
はい、
どうやって自分を保っていくかなと思ってふと考えるんやけど、うん、観光ガイドやろうかなと思って、
う
ん、
ほう、
要は募集してるやん。
ありますね、
うん、和歌山城とかで。
いいですね、
語り部クラブみたいな、
はいはいはい、
あれをに登録して勉強してこの観光ガイドになるじゃん。どう、
いいですね、面白そうですね。
そしたらさ、あの会社変わってもあのちょっと喋れるかなって。
そうです
ね、うん、でね、ラジコ君も、うん、余暇を使ってさ、うん、観光客のそれ出会いも女子大生のグループとかな、 OL のな、丸紅の慰安旅行かなんかで来てやな
丸紅の
丸紅かなんか伊藤忠かなんか知らんけどな来て、はい、で、あ、大学一緒、あれ話題の経済みたいな感じでやな、
いいですね、
盛り上がって、
いいですね、
うん、それでゴールインするかも分かれへん
やん。そうやな、確かに、う
ん、一緒にグランピアに結婚式見に行こうみたいな感じで盛り上がるかもしれへんやん
確かに、
うん、
出会いはどこにあるか分かりません
けど、ね、分かれへん分かれへん。だからそれはもうやっぱりね、両方両睨みで行った方がいいですよだからそれでそういう何観光、この募集しててこの間もなんか観光ガイド、
あ、そうなんですね、
人足らんとか言って、
はいはいはいはい、
それ研修受けてさ、
いいですね、
うん、それどう、
やってみましょうか。
こういうの出す仕事でしょ、
ね、
うん、出会いにで終わった後ビールうまいと思うで。
確かに
一日外でさ、和歌山城
役の、うん、歩き回りますもんね。
そう、これは実はあの浅野時代のですね、うんうんうん、とかで喋った後、うん、ほら打ち上げ行こうっつってビール美味しいと思うわ。
いいですね、
う
ん、そのビールのために行きたい
そう、ロイネットのね2階の中華料理屋さんかなんかで
いいですね、
お城が見えるんですよ、あそこの蘭公園でビール、
ね、いいですね、
うん、
いいな
ね、
ね、そんなんもいいな、
いいですね、
そう、ただね、でもね、その時に、ね、思ったんが、うん、その前にそれやった時って、
うん、
その何、僕の一言でその曲が動いていく感じ、
ああ
とかいうのもあったなって思って、
ほうほうほう、
で僕がなん例えばその発車しますってやったらわーみたいな感じでなったりとか、
吹奏楽やもんね、
そうそうそうそう、
すごいすごい生演奏やん、
っていうのをまた味わいたいなっていうのもちょっと思ったんですよ。
それは僕は逆にそんな経験はないな。
そう、あの経験ってなんか僕もね、その言葉にしがたいというか、
うん、
あの場でやってみんと分からへん感覚やろなと思うんですけど、
そうですね、
そのねえ、うん、例えばなその文化祭とかで僕ら、うん、例えばその高校とか大学の時は、はいはい、文化祭とかでその次の曲どうぞみたいな感じで振ったりすることはありましたけども、うん、はいはいはい、そこよりもなんかもっとなんか入り込んでるというか、
ああそうやね、作品性があるよね、
そう、その作品に入一員として入り込めてるっていうその感覚、
うん、よし劇団に入ろう演劇集団和歌山に入れてもらおう
それが一番いいかもな。
僕何年か前に取材行ったんですよ、はい、番組作るんで、はい、そしたらもうみんな熱心に稽古やってね、うん、面白そうやったで
ねえ、うん、ちょっと気になるんですよね。でも正直
若浦小劇場にみんなで行きましょうよ。
ねえいいですね、
うん、ちょっとあれですよ、山入り先生に入れてもらおうい
いですね、
うん、
ちょっ と思うけどな、新たな一面を出していこうかな、
うんね、ちょっとでも30でしょ、
うん、そう
新たなる旅立ち、
うん、
バイ松山千春ちょっとやってみなあかんのちゃう
ね、
うん、
何かちょっとね日常を変えやなあかんなと思ってるところなんでね。
僕も40で日常を変えやなあかんなと思って、うん、今年まだ僕結局初馬の持ち巻きにも行けてないんですよ。
そうですね、うん、そうなんですね。もう早役落としいかんと
全然行けてないね。どうしたらええんよ
忙しい中でも行っとかんと ね、
ね、 ここね、行きたいと思います。はい、はい、それではよろしいですか、
はい、大丈夫です。はい、
参りましょう。裏和歌山放送ニュースでもその参加者の反応とかどうやったかとか知りたいな。
ね、
う
ん、まあ3割ぐらい寝てたんでね。
それはもう誰が喋っても一緒やな。
ようわからんお兄ちゃんがようわからん話してるだけやから
ね。なあ、それは高校生も興味ないわな。うん、ということで、和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい。
ひーちゃんの新宮支局の思い出。
ひーちゃんの思い出、
ね、先週で、単独放送終了した新宮支局ですけども、
はい、うん、
最初光アナウンサーの新宮支局の思い出、はい、西村ゆきえさんというピアニストいてるんですけど、はいはいはいはい、西村ゆきえさんのコンサートの仕事で、新宮に行くも、夜に見に行ったので何もやってなかったっていう。
ツイッター載ってましたねそれ。
ありましたね
ありましたね、懐かしい。
新宮支局あるあるで、
うん、
昼間、まあ、放送中に行っても、
はい、
誰も見てないっていうあの、ね、ちょうどガラスの前にベンチ
ね、
あってみんなスタジオに背を向けてベンチに座ってるっていう
背を向ける形でベンチがあるからねあそこ
ちょっとシュールなんですよね、うんうんうん、あれは面白かったですね、うん、なんかこうほんま放送生活にラジオが溶け込むとか言いますけども、うん、溶け込みすぎてたって、ね、そこにあんのが当たり前
もう完全スーパーの一部になってますからね。
そうそうそう、
ね、
ほんまにさすがこれが35年ですよね、はい、ですね、あとそれな、まああんまり言うとあれかな、またどうせ来週話すんかな、小田川さんのさよなら企画、
うん、
その新宮支局のね、さよなら特番の中で小田川さんが実は企画を用意してたと、
はいはい、
で昔新宮支局で、小田川さんと一緒にアシスタントをしてたんですけども、うん、その後アメリカへ行ったという女性のインタビューを小田川さんがもう企画して、
はいはいはい、
してたんですけども、当時はね喋りがあんま上手くなくてみたいなことばっかり言ってて最初さんに失礼ですねと突っ込まれる
的確なツッコミ。
最近ね小田川さんに対して最初さんが失礼ですねって突っ込むのが面白いっていう
ひーちゃんいいですね、
ひーちゃんいいなと思う。マンザーでもなさそうな小田川さん選抜ミュージック、
選抜ミュージック
ね、選抜高校野球和歌山はね智弁和歌山が、はい、出場して、
はい、
大会でどうなったかはちょっと今日の収録時点ではわからないんですけども、はい、特番があって、でその特番が終わった後いつもなんか選抜ミュージックっていうのが、はい、
うん、もう最近春の恒例ですね。
恒例なんですよ、うん、これが開始時間が決まってないっていうのがまず恒例で、うんうんうん、今回もそのパターンだったんですけども、
はい、
野々村さん、智弁和歌山が選抜に出た時の1994年の特集ということで、で直前に降りてきて、
はい、
94年曲は決まってんやけどなんか資料ないかなって、
ほほほ、
この年何あったっけ、あ関空開港した年です、
お
和歌山元絶好調の年です、
はいはいはい、
リゾート博もあったんです、はい、ってあそれはええなってそのままもう危機として喋ってました。3曲しか書かなかったで1曲ずつ長いんやって、ね、ドリカムも長い、
うん、
ミスチルも長い、
あ、
ね、90年代 J-POP 曲長かったですよね、ま
あ、そうですね長いです ね、 ね、
今逆に TikTok の影響なのかどんどん短くなってます
よね、どんどん短くなってね、どんどんイントロなくなったりとかねしてますから ね、
3分ぐらいになってますよね、
うんうんうん、
なんか時代って繰り返すんですね、
うん、
もう一時ほんま J-POP 6分ぐらいある曲ザラにありましたけど ね、
ありましたね、
今もう大体3分台とかになってきてますよ ね、 ね、
うん、
あとはねでももうこんな、あと改編間近
マジか、
ね、今日25でしょ、
はい、
4月3日から改編なんですよね、
うんうんうん、
で改編の話はまだちょっとあんまりできないんですけども、
はい、
早速週明け月曜日からボックス月曜日が リニューアルで高松さんのボックスが終了しまして、はい、笠野さんと引本さんのボックスになります。
はい、
はい、引本さん来るそうです、本社に。
お、そうなんですね。
第1週はと噂で聞いてます。
はい、
実際どうか知りませんけどだって朝8時55分の番組やから何時に出んのよって話で。
ねえ、
ね、
前乗りかな。
いや当日やと思いますよ、和歌山放送のことですから。
6時に出るんかな。あ、
6時に出ても間に合わんで、7、8、9って。
そっか、間に合わんか。
うん、5時半に出てもらわんと。
お、
休憩もちょっとしたいしね。
そうですね、
5時ぐらいには出やんとね。
うん、
じゃあ大変ですけども、
はい、
あとですね、あ、これやな、新番組。
新番組、
あの実はこれまだ言ったらあかんのかな、新番組始まるんですね、はい、ちょっとミニコーナーみたいな、
うん、
でそのテーマ曲を、うん、あの堤ディレクター、うん、T デスクが、うん、あの決めてたんですけども、うん、それを最初アナウンサーに、うん、これどうかなって言って聞いてもらったら、うん、鼻で笑われるっていう
悲しい、
ね、ちょっとあの経済の番組でね、
はいはい、
ちょっと硬い番組なんですよ、
はいはいはい、
まあ、ちゃんとしたスポンサーのついた番組なんですけども、うん、はいはい、にもかかわらず3分クッキングにしか聞こえないと最初アナウンサーにこき下ろされるっていう
ひーちゃんいいな、
ひーちゃんいい、最近ひーちゃんの切れ味が鋭くなってきて、
ひーちゃんいいな、
カミソリひーちゃんでこれから売っていこうかない
いですね、
紀州のカミソリスミレーナで売っていこうと思ってでやってますけども、
はい、
まあ、他にもね、はい、あの実はヒルワイドの放送時間がね変わるんですよね、うんうんうん、でまあ、それはまだ4月3日からなんで先なんですけど、はい、差し当たってというか火曜日についてはね、
うん、
短くなります。
あらま、
はい、新番組早乗り吹き子のポジティブな時間というのが始まるんですよ、う
ん、4時5分から。
そうなんですよ、うん、その関係でちょっと短くなりますね、はい、ま、担当ディレクターは多分どんな番組にしようか悩んでるでしょうね多分
ね、
うん、
新番組やからね、
ポジティブな時間ってもうディレクターはポジティブじゃないから
誰が担当するか存じ上げませんけども、
ね、でも出演者は、ね、みんなポジティブなんですよ。そうですね、だから、はい、もう僕らもこのポジティブな3人に負けやんとこうと思って。
そうですね、
はい、うん、僕らもって言ってますけども負けやんとこうと思ってね、はい、頑張ってるわけでございますね、うん、でこれももう多分発表になってると思うんですけどね、ワンダーランドの誠フィッシングさんがちょっとこの芸能活動をちょっとセーブするというか、
はいはい、
まあ、端的に言うと前回火曜日はちょっとしばらく出ないっていう、
お
で祝日は出られるかなと思ってって言って、あのマネージャーの王城が調べてみたんですけども、はい、なんと2023年度火曜日に祝日ないです。
あ、マジですか、
はい、
レアですね。
レア、まあ、1年目とか火曜日めっちゃ祝日多かったんですよ。
多かったですよね。
リクエスト企画3回ぐらいやったんですけど、
はいはいはい、
なんとですね今年度は新年度はですねないという、ということで、
はい、
です。
しばらくじゃあ、ラジオでお声を聞くことは
なさそうですね、はい、あと、まあ、これはまだねあれなんですけど、毎回この番組表で今ゲラ見てるんですけど、うん、番組表で一番注目するとこは、
うん、
WBS ゴールデンナイターのロゴがどんなになってるかっていう
思いました
とこが毎回注目の的なんですけども、うん、はい、今回ねポップ路線、
うん、
なんかちょっとこれなんていうイメージかなこれね、
ね
なんかちょっとまた斬新なイメージで、
うん、なんかちょっとここ最近とはちょっとイメージちゃうかなっていう、う
ん、デザイナーさん変わったんかなみたいな ねちょっと傾向が、
うん、
その番組表の表面 の、 あのデザインはまあいつもと同じパターンなんですけども、
う
ん、
これ見てて安心します
ね、安心するんですけども、うんうん、このゴールデンナイターのロゴについてはちょっとこうなんていうかな、新進の気風を取り入れた感じでね、うん、いい感じですよ ね、 ね、
アルファベットも入ってますしね、
ゴールデンナイターって
入ってます、ね、ナイター、
これデザインしてる人どんな番組か知ってんのかなWBS ゴールデンナイターっていつもなんか適当に作ってくるけど、
ね、野球と分かっててやる。でもその何年か前そのなんかバッター書いてたりとかもねしましたよね。
そうやな、
うん、今年の デザイナーさんは分かりませんけど
ね、これどんな気持ちでこの番組表ゴールデンナイターを毎年デザインしてるのかなっていうの、ね、うん、すごい気になりますよね、うん、はい、ということで以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山放送の平井道博です。アナウンサーとしてもう40年、これまでの知識と技術を次の世代に伝えられたらとアナウンススクールの受講生を募集しています。ニュースやナレーション、スポーツ実況などアナウンスメントを学びたい方、お問い合わせは和歌山放送事業センターまで。
エンディングです。ね、お便りいっぱいいただいてるんですよ、
はい、
ラジオネームあみきちさん、
うん、
毎週土曜日楽しみに拝聴しています、はい、この間から何度か出ているマクレルですが、
うんうんうん、
うちの娘が京都の大学に通っていた頃、お友達に まくれ飛んだと言って、何それどういう意味と聞き返され通じなかったそうです。
ほうほうほうほう。
それを聞いて私はこの子はどういう時にまくれ飛んだを使ったんだろうと不思議に思いました和歌山弁だと思っていましたが県内でも通じない場所があるんですね、
うんうん。
こちらみなべ町や田辺市あたりよく使いますよ。まくれる、まくれ飛
ん
だ、もうまくれるブーム、まくれる T シャツでも作りましょうか。
いいと思いますね。
ね、まくれるステッカー。
まくれるステッカー
作りましょうか。
どこに貼る？
で、このまくれるネタの発信地はこのマズマのオイアンですけども、はい、奥日高にも春が来ましたと、うん、私2月末に吹きの塔をいただきました、
はい。
さて、今回は無人家屋の周辺の雑木や草を切り倒したニュースです、
はい。
15戸程度の集落の真ん中にある一戸建てです、
うんうん。
見通しが悪く防犯上防災上の措置と言えるでしょう、
はいはいはい。
もはや廃屋なんです、うん。野生動物の住処みたいな荒れ方です。荒れますね、家って荒れてくるんですよね、うんうんうんうん。作業はデグと呼びまして、区長の命令で住民一軒に1人ナタ、カマ、チェーンソーなど道具を持って参加する習わしです。今回は9人参加しました。このお宅は私が子供の頃はたくさんの家族がいたのを思い出し、しかも当日花盛りの梅が目の前で切られるのですから思わず目頭が熱くなりました、
うんうん。
写真添付しました。サイズ大きかったかもしれません。さて、このデグという習わしですが、うん、県内各地の農産村では何と呼んでいましょうや。急に日本昔真面目になってきました漢字にすれば道具を出すのでデグ、
はいはいはい、
出るに、
出るに
器具のグー、
はいはいはい、
工事に出るのでデグ、出るに工事のこうねと必死で考えましたが、いかが。賢明なるリスナーさんたちをご存知ならよろしくお願いしますということで、あんまりこの番組に賢明なリスナーが賢明な人もこの番組聞いてるかなと思うんですが
7人しかいてない、
ね、7人しかいてない、かなりねちょっとジャンルには難しい、はい。デグって言いますかね、
初めて聞きましたね、
まあ、結構あのこの番組あの山あ
い
でね、
はい、
生活してる人も聞いてくれてるようなので、
うんうんうん、
山から海までこれデグ、
はい、
こうみんなでねこの家を整える、
ね、
そういうことがあるのかどうかね。僕は聞いたことないですね、デグ
聞いたことないです
ね。もう溝掃除が精一杯ですわ溝掃除もね、うちもマンションなんで、
はい、
ここ最近してないですね、コロナになってから、
うん、
ラジコ君のとこ溝掃除5月とかやってます？
やってるんかな、僕は参加したことないです。実家の方ではたまに参加してたかな。
あ、うん、和歌山の人溝掃除もすごい好きよな、
うん、あれも和歌山だけなんですか？
いや分からん、まあ、僕は実家阪南でね、
はい、
一応新興住宅地なんですけど、
はいはい、
まあ、溝掃除やってましたけど、
うんうんうん、
最近もうやってないんちゃうかな。
あ、そうなんですね。
ということで、またこういうねお便りも、うん、この番組ではちょこちょこご紹介したいなというふうに思っておりますんで、はい、よろしくお願いします。さあ、もう来週は4月です。
チュリーさん、はい、この番組4月からどうなるんですか？
あのね、そういう意味では、はい、来週まではあるね。
ああ、そうか、
4月3日から
来週まではまだ
9編成なんで。
そうですね、
うん、ありますよこの番組。来週は、
来週はある、
再来週はもうあります。
ありますか、
はい。
あ、よかったです、う
ん、
よかったです。
編成のキルハちゃん辞めちゃったけど あります。
あら、
はい、
よかった
ということで、そろそろお別れです。ここまでの相手は私チェリーと
アシスタント A のラジコくんでした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。